石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先ほど19時に解禁になった情報ですけども、
はい、
ポコというブランドのスマートフォンが発売になるという話があります。ポコF4GT と呼ばれる機種なんですけども、
はい、
こちら
は
ね、クアルコムの最先端の 5G プラットフォームであるスナップドラゴン 8Gen1 を搭載した、まあ、ハイエンドモデルというものになってるんですが、うん、まあ、価格が、まあ、安いモデル、ね、早割とかで買ったりすると64,800円、まあ、通常でも74,800円とから手に入るというところなので、他社のね、同じチップを積んだものって、まあ12万とか、下手したら19万とかするものが多い中で、ポコはまあ半額に近いような値段で発売されるというものです。でね、これ、ポコってなんじゃいと思わない方いると思うんですけども、うん、決して怪しいポットでのメーカーではなく、シャオミ、ね、はい、もう世界でもね、かなりのシェアを持ってるシャオミが、やはりね、シャオミブランドで大きくなりすぎたということもあって、まあ、新しいビジネスモデルを構築したいというので、まあ、こういったね、ポコというブランドでスマートフォンを出していると。で、今回は、まあ、日本上陸でね、発売になるといったモデルになっていて、で、まあ、安さの理由の一つとしてあるのが、まあ、オンライン専用で売りますよというものになっていて、今回の製品も、楽天もしくはアマゾンでしか売らないというものになっているので、まあ、オンラインしか売らないということで、ね、安く提供するというものになっています、
はい、
オンラインしか買えずにスマートフォン買うって結構勇気いるかなっていう。
興味はありますが、触れないって不安じゃないですか。
昔 Google も一番最初にスマートフォン出すときはオンラインだけしか売りませんよって言って失敗したこともありましたし、やっぱり店頭で触ってみたいっていうニーズはね、あったりすると思うし、そういった中でオンラインだけでどれだけ売れるのかっていうところはね、かなりチャレンジだと思いますが、
うん、
どうなんですかね。なんかその iPhone とかだとね、なんとなくわかるじゃないですか、うん、次の新製品ってまあね、前と変わんないだろうな、
これまでの実績とかも、
ね、とりあえずまあ Apple Store でオンラインで買うかという感じありますけど、聞いたことないメーカーでシャオミとはいえ、ね、どれだけ売れるのかというところは注目だったりもしますし、この辺ね、また一度ゲストにお呼びしているお話を聞きたいなと思いますね。はい、
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
エクスペリアの最新モデル、エクスペリア1マーク4についてソニーの方に話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組は、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
光学ズーム搭載、ソニーエクスペリア1マーク4。ソニーは6月3日にエクスペリア1シリーズのニューモデル、エクスペリア1マーク4をドコモ、KDDI、ソフトバンク向けに発売しました。広角、超広角、望遠の三眼レンズを備え、望遠は世界初の望遠光学ズームレンズを搭載。 3.5 倍から 5.2 倍のズームがレンズの切り替えなしに撮影できます。本日はソニー株式会社よりモバイルコミュニケーションズ事業本部事業部長の浜口努さん、企画マーケティング部門企画部の滝沢博樹さんにお越しいただき、 Xperia 1 Mark 4に込められた技術について伺っていきたいと思います。濱口さん、滝沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
発売からしばらく経過してすでにチェック済みの人も多いかと思いますが、改めて紹介していきたいと思います。まず、まあ、実際にもうすでに発売されていますけども、ユーザーの反響といったところはどんな感じでしょうか。
あの商品ウェブサイトへのアクセス数が全モデル比で累計で 1.4 倍になっています。静止画動画のイメージングについては、今回光学ズームを導入した望遠性能、特にソニーがこだわっている忠実な色再現、スキントーン、夜景などでこれがスマホで撮れるのかという驚きの声をいただいています。またディスプレイ、音質、デザイン、サイズについてもポジティブな評価をいただいています。
実際、まあかなりポジティブな評価というところですけども、改めて Xperia 1 Mark 4のコンセプトについて教えてください。
Xperia は好きを極める人に想像を超えるエクスペリエンスをというビジョンを掲げて商品作りをしています。その中で今回の Xperia 1 Mark 4のコンセプトは、あなたのクリエイティビティを解き放つフラッグシップエクスペリア、要するにこの1 Mark 4を通して皆さんがクリエイターになれると、そういう商品を目指しております。
これまあずっとね、そのまあクリエイターに向けた製品といった形でエクスペリア、ね、価格をずっとやられてたりもしますけども、今回やっぱり注目のポイントっていうのはカメラになってくるんでしょうかね。
そうですね、今回はこの1 Mark 4では構図をさらに広げるというところで望遠レンズに光学ズームを搭載をしております。さらに今回すべてのレンズですね、 4K の 120fps 最大5倍のスローモーション撮影と、まあ、ハイフレームレート撮影ができるようになっていて、動画でのですね撮影という部分も大きく強化をしております。
あれですよね、前もまあ何でしょう、ズームといいますか、まあ、望遠的なことはできましたけども、あれというのは焦点距離を切り替えるみたいな感じだったんですよね。
そうですね、前回のその1 Mark 3ではいわゆる 70mm と 105mm を切り替える方式だったんですけども、はい、今回は85から125の間全てを光学的につなぐことによって、例えばなんですけど 90mm だとか、まあ、100mm のところでも光学の解像感を保ちながらの撮影というところが可能になっているので、まあ、結構そのデジタルズームで割とこだっている方はやはりデジタルズームの撮影って結構懸念しがちなんですけども、そこの領域っていうのをグズムになったことによって、まあ、心理的にもですね、まあ、取りやすくなったというところもあるし、実際光学なので解像感も出てるといったところがポイントになっております。
これあれですよね、そんなに3から比べて本体サイズとかも変わってない中で、まあ、そういった中身がしっかり進化してるって感じですもんね。
そうですね、
かなり設計してる人は大変だったんですかね。
新しくの望遠レンズ の、まあ、あのモジュール自体も今回の光学ズームに合わせて新しくしますし、特にあとバッテリーの方も4500から5000ミリに500ミリアンペアアップして、実際にまあ、バッテリー自体もですね大きくなってるんですけども、できるだけサイズっていうところを基本1 Mark 3から特に厚みとか含めて維持しながらも、性能そして電池持ちも良くしたっていうところが今回1 Mark 4の見た目に関してのポイントになってくるかなと思ってます。
カメラ性能でいうと、はい、その望遠のところに加えて、はい、今回その 4K120fps、はい、動画のところにこだわったんですよね、はい、でちょっとこれ逆にご質問になるんですけど、石川さん、町代さんがスマートフォンの購入予算、これ年代別にこう20代から50代っていうふうに見た時に、どの年代が一番高いと思われますか。
けどやっぱり年代上目の方がお金いっぱい使うんじゃないですかね。
実はその若年層の方の方がスマートフォンの機能デザインにこだわり持たれていて、購入予算も高いっていうことが分かってきてるんですよね。まあ、要するにシニア層の方ってスマートフォンをなかなかこうフルに使いこなせない、一方やっぱりその若年層はしっかり使いこなす、まあ、彼らの日常生活にとってやっぱこのスマートフォンって本当に重要な位置づけであるっていうことなので、まあ実際にやはり若い方がより高いお金を払う用意があるっていう、まあ、そういうことなんですね。で、私もやっぱりそういった方にですね商品をお届けしたいっていうふうに考えておりまして、まあ、その中でやっぱこの動画っていうのが非常に重要な役割を果たしてますと。まあ石川さんもジャーナリストなので言わずもがなですが、やっぱりこう 過去からいろんなそういうコミュニケーションとか見てみると、やっぱもともと撮影機器、それから通信性能っていうところがまだまだ十分でなかったので、やっぱなかなかこう動画でのコミュニケーションっていうのができなかったんですけれども、まあ、そのスマートフォンの撮影体験の向上、それから 5G などの通信技術が整ってきたっていうことで、ユーザーが創作したコンテンツを自らこう発信する市場っていうのがやっぱ拡大してきたというふうに思うので、まあ、この動画のコミュニケーションっていうのが若い人の中で、まあ、すごく流行ってるっていうのは、まあ、これは必然的な流れだと思ってるんですよね。まあ、例えば20年前だと普通に本当テキストぐらいでしかやり取りできなかったじゃないですか。それがこう静止画になって動画になった。でなんか動画って一説によると1分間の動画で3600枚のウェブページの情報がありますと。要はこういろいろ読むのがこう動画だと一瞬で伝えられるので、私なんかも今家電購入した時とか紙のこの取扱説明書ってほとんど見ないんですよね。やっぱこうなんか動画見てパッと理解するみたいな、やっぱそういうことを考えると、若い人ってもうそういう動画でコミュニケーションするのが当たり前なので、例えば私が自分の娘となんかやり取りする時もなんかこうテキストでやってると、パパ動画送ってよみたいな、なんかそういうようなことが起こってるっていうので、でやっぱでもそういう人たちってこう差別化をしたいっていうのがあると思うんですよね、いろんな動画コミュニケーションの中で。で今回そこで我々が目をつけたのが、比較的その映像のプロの領域で鉄板の動画の表現っていうところで、スローモーションっていうところに、まあ、目をつけましたというところで、このスローモーションの民主化みたいなのをこの商品で実現できればなと思ってます。
まあ、ソニー全体でまあクリエイター向けに商品作ってますけど、はい、だいぶエクスペリア、そういったクリエイターの反応って良かったりするもんですか？
そこはあの私どもが中心として狙っている方からは非常に高い評価をいただいています。はい、で今後はまさにそこを広げていきたいというふうに考えています。
今その、まあ、スマートフォンって各メーカーなんだかんだでカメラに注力していて、やれまあ AI でこうな綺麗にするとかあったりしますけど、ソニーとしてのエクスペリアのカメラってどうしていきたいとかってあったりするんですか？
そうですね、まあ、一つの方向性が今までは静止画メインだったところをこうより動画の方に振っていく、でそこでこう印象的な表現が撮れるみたいなところが重要なのかなというふうに思っています。
実際それで差別化できそうですかね？
やはりそのスローモーションみたいな表現っていうのは本当技術的に裏打ちされたものがしっかりあって、例えば 4K120fps って弊社のアルファのカメラでも2機種でしか撮れないんですよね、うん、4K で120fps っていうと。でさらには120個までただ撮ればいいって話じゃなくて、それが一つ一つちゃんと被写体にピントが合ってないといけないじゃないですか。そこでやっぱり弊社がこだわっているオートフォーカスの技術っていうのが生きてきますし、先ほど滝沢が説明した望遠の光学ズームですか、これも単に寄って撮れるようじゃなくて、動画のもう一つの有効な表現って撮影をしながらぐーっと寄ってったり逆に引いてったりっていう、そういう表現があるんですけども、まあ、それも今回 その望遠ズームとの組み合わせでできるっていう、やはりそういう高画質な印象的なシネマティックなスローモーションになるような仕掛けっていうのを施してありますので、ここはあのこの民主化というところができれば確実に流行っていくと思っています。
もともと浜口さんはアルファこういったまあデジカメ担当されていて、はい、まあ、今回モバイルもやってるという感じなんですよね。
今はモバイルだけやってるんです
ね。まあそういったカメラ機能が強化されつつも、今回まあゲーム周りとかも結構頑張ったりするんですよね。
ゲームの方では、まあ、今までこうプレイトゥーウィンっていう、はい、まあ、要は勝ちにこだわるその体験っていうところと、シェアトゥインフルエンスっていうところで、まあ、いわゆるそのゲームをですね、まあ、やってるところをこう録画したりとかしてシェアをするっていうところで、機能をゲームエンハンサーの中にあの入れてきたんですけども、今回そのシェアトゥインフルエンスを強化するっていうところで、ゲームの配信をエクスペリアだけでできてしまうっていう機能を搭載をしていますと。で、まあ、先ほどあのカメラのところでもビデオグラフィープロから直接 YouTube にライブ配信できるって機能も搭載をしているんですけども、はい、ゲームの方もですね、直接 YouTube に、ライブ配信をする機能というところを設けております。で、やっぱりその昨今特に、まあ、先ほどあの浜口 の方から動画の方が普及をしてきてる中で、はい、でもゲームのその、まあ、実況みたいなところっていうのも多分皆さん YouTube でなんとなく見たことはあるかなと思ってはいますと。その中で我々としてはやっぱりスマホのゲームを誰でも簡単に配信ができるっていうところの新しい先進的な、まあ、そういった体験っていうのを提供したくて、今回このゲームエンハンサーにそのライブストリーミング機能といったところを提供するっていうところは今回このゲームの進化というところでワンマークフォーに搭載しております。
やっぱりそういうニーズって大きいんですよね、配信したいっていうのね。
そうですね、やはりその、まあ、ゲームをする目的って今最近ですと、まあ、普通に単純にまあ楽しくやりたい、そして勝ちたいっていうのがあるんですけども、やはりこういった YouTube とか SNS が流行ってきたから、やった内容についてシェアをしたいとか見せたいっていうような、まあ、要望っていうのがやっぱりお客さんの中にあって、うん、まあ、そういったところが我々もそういったニーズにやっぱそこを受けて、まあ、本体だけで配信をできたらいいんじゃないかっていうところで、まあ、今回搭載をしておりますね。
これよくエクスペリア発熱大丈夫みたいな声もちらほら聞くんですけど、実際ワンマーク4どうですか？
そうですね、ワンマーク4ではそのワンマーク3からグラファイトシートって言われて熱を拡散するシートのエリアをですね少しまあ増やしていますというところと、ソフトウェアの制御というところで、いわゆるそのパフォーマンスと熱の処理のところですねっていうところを、まあ、うまくコントロールするようなところをソフトウェアで新しくワンマーク4から取り入れてるってところなので、安心してご利用いただけるのかなというふうに思っております。
なるほど。あとまあミュージックプロみたいな新しい機能も今回載ってるんですよね。
そうですね、そのミュージックプロっていうの、今までその結構音をその聞く体験を結構そのエクスペリアではこだわって作ってきた部分もあるんですけども、まあ、新しくこれもまあやっぱりコロナになってからその家で歌ってみたって言いますか、歌うことが好きでそれをシェアしたいっていう方がやっぱり家で撮るようになって、ただその家で撮るときって例えばその機材を買うだけでものすごいまあ何百万とか何十万とかっていうのを揃えなきゃいけないですと、うん、それだけでものすごいお金かかるし、かつ家の中で例えばその歌声を収録するってなった時にやはりその雑音だとか、まあ、家 の, その壁なんで綺麗な反響音じゃないっていうところがあったりしますと、っていうのを解決するためにこのミュージックプロっていう、まあ、いわゆる本当にまあプロのスタジオとかプロのマイクであたかもその録音したような高いクオリティに仕上げていける録音機能っていうところがこのミュージックプロに入っているので、そういった歌うことが好きでそれを投稿をしたいっていうお客様にぴったりな機能だったりするのかなっていうところを搭載しております。
そういったのは撮ったものを一回クラウドに上げるんですか？
あ、そうですね、はい、一回この録音したものを専用のクラウドにアップロードして、そのクラウドで要は音源分離の技術を使ってボーカルの音にかぶさってるような雑音だとか、まあ、その家の中で録音したのに反響みたいのが入ってるのも除去して、それからスタジオとかこのようなまあ立派なマイクの特性を付加してもう一回戻してくれるっていうようなところも中身でやってますね。
一応まあ有料のサービス
ってことですね。そうですね、はい、
これミュージックプロ以外にもなんかこういったサービスって今後なんか広がっていきそうな感じがするんですけどどうなんですかね。
結構やっぱりこういったまあ市川さんのような何ですかね、こうジャーナリストといいますかって方からやっぱり例えば実際に取材とかそういったところで使いたいっていうような声をいただいたりっていうこともしたりもするので、そういった意見をですね参考にしつつ考えていきたいと思います。
うん、これ浜口さんにお伺いしたいんですけども、これ今後その、はい、まあ、今エクスペリアってトップで1があり、まあ、普及モデルで10がありで、さらにエースがありという5も今後出てくるかもしれないですけども、エクスペリア全体でのラインナップってどういう考え方に基づいてこれから作っていく感じになりそうですか？
基本的には今のラインナップを続けていくっていうことになると思うんですけれども、はい、プロをターゲットにしたプロシリーズ、はい、まあ、それからまあクリエイターど真ん中を狙った1シリーズ、はい、そこからこうより下に広げていきたい5シリーズ、さらには比較的マス向けを狙った10シリーズ S シリーズっていう構成を続けていくというふうに考えております。
なかなか今大変ですよね。ハイエンドって各社苦労してるなっていう感じがするんですけど、やっぱりハイエンド悩ましい感じですか？どうですか？
悩ましくないというところもありますが、はい、まあ、私どもとってやっぱりより重要なのはやはりソニーの強みを生かしていかなきゃいけないっていうところだと思います、うん、まあ、そういう考えにおいて話させていただくと、やはりこのプレミアムのところを突き詰める、うん、で、まあ、しっかりとそのターゲットカスタマー、先ほど冒頭に申し上げたようなその好きを極める人にっていうところにやはり常に立ち返った商品作りビジネス展開っていうのを考えています。
まだまだネタありそうですか、こんな機能載せたいとかあんな機能載せたいとかっていう
あのそうですね、技術的なネタっていうのは必要だと思うんですけども、やはり市場でのニーズをどう捉えるかっていうところが重要だと思うんですね。私そのイメージングの方から来てますけれども、やはり、イメージングの方でも今多くのプロの方に使われるようになってきてますけれども、これやっぱりその我々だけでこううーんって考えたわけでもなくて、しっかりとそのプロの方、クリエイターの方の声を聞きましたと、で重要なのはこの聞いた要望にを実現するだけではなく、その先にあるものって何だろうっていうふうにやっぱ常に考えて、でそこがやっぱり我々の、あの付加価値だと思うんですよね。なので声をいただいた上でそれを超えるようなっていうところを常に目指した商品作りっていうのをしていて、まあ、これは今エクスペリアに確実に引き継がれてると思いますし、まあ、そういったいろいろな方のですねご意見を伺っていく中で多分ヒントっていうのが出てくるんじゃないかなというふうに考えています。
自分仕事柄、まあ、プロのカメラマンさんともいろいろとお付き合いもあり、まあ、雑誌撮る方から、はい、それこそモータースポーツ F1 とか撮る、まあ、プロカメラマンさんとか何人も知ってるんですけど、まあ、その人の中でもやっぱり昔って、ね、2つのメーカーどちらかしか使ってなかったのが、何百万っていうレンズにさ持ってるにもかかわらず、ある日ちょっとソニーに変えましたわみたいなこと言う人が多かったので、あれってなかなかやっぱり画期的なことですよね。
そうですね、
はい、やっぱりそれっていうのは、まあ、そういった要望を聞きつつもちゃんと答えを出し続けたところが大きかったってことなんですか。
おっしゃる通りで、しっかりとその使われる方のニーズを聞いていって、ニーズを実現、さらにその上を実現っていうことを繰り返してきた結果だというふうに考えています。今 の, あのカメラとの話でいうと、まあそういうプロの現場でエクスペリアも一緒に使われるようになっていて、エクスペリアプロっていう、まあこの通信技術を尖らせた商品で、まああの HDMI インプットが搭載されてるんですけども、昨年から今年にかけてやった東京とか北京でのイベントの際にもアルファで撮られた方がエクスペリアプロを使って撮った画像をどんどんこう即納するっていう、まあ、通信社のサーバーに上げるみたいなところで非常にこう短い間に行われたスポーツ競技の画像が送られるみたいなこともエクスペリアとアルファの協業で進めております。
もうあれ実際にやられてたんですか。なんかプロが出た時にエクスペリア出た時にこういう風にできますよっていうのは取材で聞いてたんですけど、はい、実際に使いましたよって話は聞いてなかったんですけど、
実際に使われております。
じゃあの世界的な大きなイベントで、はい、使われてたんですか、はい、さらにプロとか、まあ、この間だったプロアイとかっていうところで言うと、そのプロシリーズの今後ってどうなってきそうですかね。
まあ、これもやはりターゲットカスタマーっていうところをしっかりと見定めて、その方たちのご要望にお応えしていく商品作りっていうのを続けていくことになるんだと思います。はい、
ね、いやだから非常にねプロシリーズやっぱりね仕事柄グッとくるというか、やっぱり今後のまあ進化が楽しみだなという感じですね。まあ、今までの話聞いて何か感想ありますか。
そのミュージックプロについて私はすごい興味を持ちました。有料のサービスっていうことではあったんですけど、ただ一体どれだけそんな環境音取り払ってそういった音楽を聴けるのかっていうのはすごい興味がありますね。私は
先ほどその、まあ、モノクルっていう、まあ、アーティストさんを、まあ、使ってやった時、ビルの屋上って言いますか、そこで風がザーって吹いてるところで撮影をしたんですけど、その風が一気になくなるとかってことだったので、多分そのぐらいのレベルで結構その ノイズ塾といいますか、本当に声だけこういったスタジオクオリティに増してくれるっていうところがありますね。
モノクルのボーカルの吉田沙羅さんがされていた指輪の音が入っちゃったんだけど、それも綺麗に除去されたっていうこと で、ね、あの吉田さんも驚かれていたというふうに聞いております。
なんだかんだ言って音ってね、あの安定して聞こえないと不快に感じるものだったりもするので、 ね、なんかビデオ会議がもっと綺麗に聞こえるぐらいなんですけども今後搭載してほしいなっていうのは
審査終わりますからね、
変わりますね、最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。まず滝沢さんお願いします。
はいですね、今回その、まあ、Xperia 1 Mark 4なんですけども、光学ズームをですね、まあ、望遠のレンズに搭載し、かつですねカメラの動画の機能っていうところも 4K120fps の、まあ、スローモーションですね、まあ、搭載し、先ほどの、まあ、音だったりとか、まあ、かつあの映像の部分でも進化をさせているので、ある意味その Xperia の一つ完成形ってより近づいたのかなっていうふうに思っております。あのこのラジオを聞いてですね、まあ、ご興味いただけたら、まあ、店頭とかにもうすでにあるので、まあ、見ていただいて、まあ、ぜひ、ね、購入の方を考えていただけたらというふうに考えております。
はい、じゃあ森さんお願いします。
はい、この Xperia 1 Mark 4という商品についてお話しさせていただくと、やはり今やですね Xperia のカメラはそのアルファの開発者が設計しておりまして、本当にもうアルファイン Xperia と言っても過言ではないんじゃないかなというふうに思います。まあ、この流れっていうのはもともと別の本部でした、その今の私どもがいるモバイルコミュニケーションズ事業本部というのがすでにそのソニー株式会社という組織の中で、他のテレビをやってる部隊、オーディオやってる部隊、カメラをやってる部隊ともう一体してあの設計改造を行っているということになっておりますので、私どもが持っている通信技術とソニーの他の部門が持っている、まあ、映像音響カメラの技術というものをですね組み合わせて、まあ、さらにはグループで持っておりますエンターテインメントなども組み合わせて、まあ、本当に皆様をですねワクワクさせるような体験っていうのを今後も提供してまいりたいというふうに考えております。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソニーの浜口努さん、滝沢博樹さんでした。以上特集、光学ズーム搭載ソニー Xperia 1 Mark 4でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
アクオス R7 についてシャープさんに話を聞いていきます。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。いいにって。